はい、それではピリピ人への手紙の2章を開いてください。ピリピの2章です。で、私たちが、イエス様のご降誕を覚えるときにですね、私たちがいつもこう読み進めているこの聖書通読の学びでちょうどピリピの2章に入るということで、これは幸いなことだなと思いました。で、聖書の物語として、物語というのは歴史的な事実としてはイエス様がお生まれになったということを記しているのがルカの今読んだ2章と、そしてマタイの2章でありますけれども、これから見ていくピリピ2章の前半1節から11節はそれがどのようなことを意味するのかを明確に詳しく記してくれています。そしてかつ私たちクリスチャン、キリスト者がにとってどういう意味を持つのかをはっきりと伝えてくれています。それを一言で言うならば、修法に説教台を載せましたけれども、へりくだりによって一つとなったということです。へりくだりによって一つとなったということです。イエス様が会話を受けに眠っておられる、その赤ん坊としての姿を見てですね、私たちはそのほら、なんていうかな、英語だとネイティビティシーンっていうんですけど、そのお生まれになった姿、をですね、私たちはいろんなこのイラストであるとかでそこを見ていますけれども、だからロマンチックな思いになっているだけだとしたらそれは意味を履き違えています。そうではなくて天と地を作られた神ご自身がの御子が人となるというとてつもないへりくだりがあるわけです。そして人々の間にも住まわれてへりくだられて使えられて、実にローマによる十字架刑にまで至ったわけですね。十字架というのは、激痛の苦しみのみならず、公然と人々の前で恥ずかしめを受ける道具でありました。そこにまでへりくだられたので、この方が神であるのに人となったことによって、それをこの神と人をつなぐ仲介者となることができたわけですね。神と人との間にある隔たりがキリストにあってつながった、この取り除かれて、この隔たりが取り除かれて一つとなることができた。へりくだりによって一つになることができたわけなんですね。で、私たちが知るべきは、このキリストの愛を知っている私たちは、キリストの思いを持って、へりくだり、互いに一つになるんだというメッセージなんです。では、一節をご覧ください。ですから、キリストにあって、へりくだりが、へりくだりじゃない、励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてくださいとあります。今、ピリピの人たちを励ましていますね。覚えてますよね。この、今は彼が、牢に入れられているわけなんです。けれども、そのことを主が福音を広げるのにお持ちになったということですね。で、それを彼がピリピンたちに伝えました。で、苦しみの中においても、神が、主が御心を確実に行っておられる、この技を行っておられることを知って、喜んでいたわけなんです。で、なんでそのように苦しみの中にあっても、御心を見分けることができたか、パウロがですよ。できたかというと、彼がキリストご自身を喜びとしていた。 私にとって生きることはキリスト、死ぬことはまた益ですと、キリストとその福音が、良き知らせが、人生において第一になっていたので、その他のことはあんまり重要ではない。煩わせる必要がなくなったわけなんです。苦しみの中にあっても、その苦しみが取り除けられるとかそういう話じゃなくて、キリストがどのように働いておられるのかっていうことに思いを抱くことができ、それで親衛隊に福音が広がったこと、これを見ることができたわけなんですよね。で、例えば私たちは先週と、そして今週、今日ですね、今朝、ウクライナの教会の人々が戦火の、この教会の人たちのために、まあ、献金をですね、私がこの呼びかけたわけですけれども、その報告というのは、戦火の中にあっても、福音が飛躍的に広がっているということなんです。で、彼らが戦争に勝つか負けるかだけに焦点を当てていたのであれば、これは不可能であって、そして今までの教会のあり方っていうのが全部潰されてしまってる、生活の基盤がなくなっているので、みんな難民みたいになってる、避難民みたいになってるわけですよ。その中でどうやって教会というものを持つことができるかということで彼らは考えてですね。そしてネットワークを作りですね、もう教派教団関係ないですね。もうネットワークを作って飛躍的に今福音が伸びてるんですよ。似てますね、こと。で、それはキリストと福音を第一にしてたので、その普通だったらもう見えないこの状況、マイナスしか、この負しかない状況を、この福音が広がっていく機会を神が作っておられると見ることができたわけなんです。それから、パウロは本題に入りました。これ一緒の話をまだ続けてますが、自分も苦しんでますけど、ピリピの人たちもですね、迫害があって、生活も困窮していて、苦しんでいた。ですが、そのような苦しみの中で、実は教会に対立が起こっていたんですね。女性の働き人2人が不一致があって、で、パウロは思いを一つにしようと進めていくんです。まあ苦しい時っていろいろあるでしょう。このいろんな困難が起こると、その、まあ心も苦しくなってくるので、いろんなことをこう言ってってですね、こう対立も起こってきますよね。で、そこで一つになって戦わなければいけないと話をしたんです。で、その一つになるっていうのはですね、人為的に機械的に規則を作って一つになるのではなくて、キリストを第一とすることから。他のことは二義的なものなんですね。大切なものではないんですよ、最も。もちろん大切だけど、最も大切なものではないんですよ。意味わかります？大切なんだけど、最も大切ではないんです。で、このね、優先順位が、いつもこう、よくクリスチャンの間で間違えられちゃうんですよね。大事なんだけど、一番大事ではない。一番大事なのを一番大事にしなきゃいけないわけですよね。それで思いを一つにして、初めて反対者に、まあこう、立ち向かうことができる、対峙することができるわけなんですね。それで2章なんですよ。パウロは彼らに対して語り始めているのが、今読んだ、一節と二節なんですね。ピリピの人たちは、もうすでにキリストにあって励ましを受けていました。ですね。で、愛によって慰めも受けています。そして、御霊の交わりがあります。で、御霊の交わりって何かって言ったらですね、私たちがこう、知性では、こう、思い計ることができないものも、神が、不思議に与えておられる。例えば祈りについては、この御霊によって、御霊が取り出してくださる言葉にならない、うめきを持ってって書いてますね。御霊によって祈るという、この助けもありますし、こう交わりがあります。そして、愛情と憐れみがあるわけですね。愛情と憐れみがあるので、パウロに幾度となく贈り物を持ってったわけなんですよね。で、これらを一つ一つ彼らは抱いているんですが、問題は何かというと、互いに共有してなかったんですよね。お互いに競争してて。共有してなかった。同じ思いになっていなかった。なので、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにしてと、言っているわけですね。私たちはキリスト者として、個々人がキリストにある交わりをしていたとしてもですね、これ自負するじゃないですか。それが十分に他者と 分かち合っているのかっていうのは、これまた別の課題があるわけですね。自分一人は良くても、他の人々に対して、どれほど分かち合ってるか、共有しているか、ということなんですね。心に壁を持っているということはないか。で、私たちはキリストをまだ知らない、クリスチャンではない人たちが、まあ自分一人一人が、まあこう自分、利益を求めている、利己的で、ね、自分のことしか求めていないっていうふうに、まあ神を知らないんだから仕方がないと思うかもしれませんけど、実はですね、キリスト者自身も、そのキリストの愛を置き去りにしてしまうことがあるわけですね。知ってるのに。で、それが今ここで書いてあることですね。一節はもうすでに受けてるんですよ。で、それを二節で互いに分かち合っていないっていう、この一つになってないんですね。で、イエス様は一つになさせてくださって、神と人との間を一つにしてくださった仲介者なのに、それを私たちがキリストにあって分かち合っていないという問題があった。小さなカプセルホテルみたいになってるわけですよね。なんかわかります？皆さんがここに場所はいるんだけど、なんかそれぞれなんかこう目に見えないなんかカプセルがなって、で、はい、それで終わりって、それは喜びがなくなりますね。なのでパウロは、私の喜びを満たしてくださいと。つまり私は喜んで、主にあって喜んでますと一緒に言ってたけど、まだ満ちてない。なぜかって言ったら、そのバラバラになっている状況だと、その喜びが半減してしまうわけなんですよね。その喜びがそこから出てこなくなるわけなんですよね。何が第一かっていうこと。一章で学んだのは、キリストとその福音を第一にしていること、主を喜ぶことっていうのを学んだんですが、二章は、いいですか？自分のことは差し置いて他者を思う。他の人のことを思う。自分を他者のために従わせていくっていうことです。ここですね。三節をご覧ください。verse 3。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。とこう言ってますね。で、まず、利己的な思い、虚栄ですね。これパウロ優しく諭してるんですよ。で、キリストを第一にしてれば、その、方の素晴らしさに圧倒されて、自分のことなんてどうでもよくなることは、先週お話ししました。キリストの思いが自分に入ってくるので、どうでもよくて自分のことは、自分、キリストが崇められることの思いを発してますから、まあ、自分が大事にしていることとか思っていることを柔軟に対応し、譲歩することができるようになるんですよね。もちろん自分の意見とか、主張を言わなければいけないときは言いますよ。でもね、自分の意見は大したことないって前提で言わなきゃダメですよね。自分の意見はね、大したことない。なんか一番大事なことじゃないでしょ。で、そういう時に利己心や虚栄から守られるんですね。で、へりくだってとあります。で、ここの言葉がまあ中心。だからまあ今日はへりくだりっていうのがね、キーワードですね。中心ですが。これへりくだるってどういうことかっていうと、まあ、これからキリストにあるへりくだりの思いを見ていきますが、私たちの考えるものとは大きく違います。だいたいへりくだるっていうと、私たちは自分のことを癒しめるっていう感じで考えます。なんか、自分はダメだ、自分はできません。で、それはへりくだりではないです。プライドの裏返しって言ってもいいかもしれませんが、時々アメリカの人っていうか、この英語圏の人からですね、遠慮ってどういうふうに訳せばいいんだってこう言われるときにですね、まあこれちょっときつい訳なんですが、false humility っていうんですね、偽りのへりくだり、謙遜というふうに訳されてしまう。遠慮ですね。まあこれは本当に当たってるかもしれないなと思いますね。で、旧約聖書の王サウルとダビデとの対比、対照がとっても分かりやすいですね。サウルって王として選ばれた時にですね、荷物の中に隠れていたんですね。で、これでへりくだっているっていうような説教さえあります。で、私は同意できません。 もし神が彼を選ばれたのであれば、へりくだるっていうのはむしろ自分ではなくて神がそれを召しておられるんだから、それに従順になって人々の前に自分ができなくても神の恵みの力によって立つわけですよ。それができなかったので、サウルは案の定ですね、この神の召しをしっかりと受け止めてなかったので、王となって働き始めてから間もなくして高ぶって自分のことばかり考えてた。誰も私のことを考えてくれてないという言葉を使ってるんですよ。ダビデはどうですか？ダビデは一見大胆すぎて高ぶってるように見えますよね。あのゴリアテと戦うとき、誰も戦うこういうことをしなかったときに、自分が戦ってて、お兄さんがあのお前何しに来たんだって、このよこしなんか悪い考え持ってるんだろうってね、言ったときに、なんでそうなんて言われる必要があるんだと。なんで彼は戦ったかって言ったら、あのペリシテ人がゴリアテがイスラエルの神の名をなぶったと、冒涜したと。これで思いがいっぱいになったんですよ。自分のことなんかさておきなんですよ。これがへりくだりなんです。へりくだりとは、キリストのゆえに自分を忘れている状況です。状態です。キリストに属国になっているので自分のことなんてどうでもいいんです。キリストにあって自分自身を、また同時にありのままに見つめていることができる。思い上がることもせず、卑下することもない状況です。ありていに見ている自分自身を、キリストにあって。神の恵みによって自分が今の自分になっているという神への畏敬を持って受け入れている姿であります。神を恐れて神の恵みに圧倒されているっていうのは、実はへりくだりなんですね。で、このへりくだりを持っていれば、キリストにあって他者のことを思う余裕が与えられます。人は他者を恐れていると、他の人を恐れていると、脅威に感じていること、脅威に感じたりですね、こう、誰々にこう思われてるとか、ああだとか、こうだとかって言ってるとき、そこに愛はないんですね。遠慮してるから、なんかこう、へりくだってるように見えるかもしれませんけれども、いや、自分が、この安全権が侵されるのを恐れているプライドの裏返しですね。第一ヨハネの4章の18節にこう書いてます。1 John 4:18。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。だからね、愛においては、あの人は私のことをどう思うんだろうとか、気にする暇がないんですよ。そんなことを考えてる暇がないです。そうじゃなくて、あの人は大丈夫かな？主にある励ましが必要かな？こういうことですよ、愛は。相手のことを気にして祈って励ましたり使えたりしていくわけなんです。で、まず互いに人を自分より優れたものと思いなさいとこうあるんですが、この他者を思う余裕ができているときってですね、心が広くなるんですね。余裕ができると、でいろんな見方でその人を見ることができます。自分のこれまでの思いでは、ああこの人なんだろう、ダメだなってね、こう思ってしまったとしても、よく考えてみると、主からね、いやそんなことないよって語られるわけですよね。あとはね、自分自身が何様なのかっていうのはね、これね、ちょっとね、立ち止まる必要があります。この前ね、学んだでしょ、パウロ、ね。今までね、エリートの生活、生っ粋のヘブル人でね、なんて言いました？覚えてますか？皆さんで言ってください。誰か言ってください。パウロは今までの自分の業績のことをなんて言いました？チリアクタをなんて言いますか？もっとちょっと下水言葉では。うんち。うんこ。どうでもいい。だって、罪人が救われてキリスト者としての交わりに入れられたんですよ。僕もこんなことかっこいいこと言ってるけど、みんな、恵みによって今話してるんであって、いちゃまずい人間なんだよ。 そうかもしれませんね、赤石さんはって思ってたら、自分のこと考えりゃいいんだよ。全員やばいんだよ、ここにいたら。と思うと楽にならない。それぞれをね、お祝いできる。本当に来てくれて、神様素晴らしいですね。お互いにお祝いできるじゃないですか。君がいてくれてありがとうってね。いうふうになりますよね。このへりくだりの中で、相手を優れたものと見ることができます。5節、verse 5。キリストイエスのうちにあるこの思いを、あなた方の間でも抱きなさい。キリストご自身のへりくだりの思いを、あなた方の間でも抱きなさいということです。で、ここから、クリスマスの真髄、本質の話になってきますね。ベツレヘムの、この家畜小屋の貝羽桶に寝ておられる、イエス様のところに羊飼いが来て、そしてその場所を移して誰かの家に行った、このヨセフの家族のところにですね、東方からの賢者が、博士がやってきたんですね。で、彼らはみんな、この赤ちゃんかわいいってやらなかったんですよ。大体そうじゃないですか、赤ちゃんいたらかわいいって。何しました？礼拝したんです。礼拝。礼拝ですよ。どういう感じかって言ったら、もう、世界最大の帝国の、世継ぎの子がお生まれになりましたって言ったらどうしますか？部下たちとかそういう人。で、海外からも来るでしょ。贈り物持ってくるわけですよ。それと同じノリで、あの東方からの賢者たちは、そのそこにある名産のものを持ってきたわけですね。まあ黄金と乳香ともつ薬だったんですけれども、ユダヤ人の王として来られることを彼らは知って、王の王、主の主のただ一人の継承者であることを知って、そのみすぼらしい家畜小屋、まあ家畜小屋って言ってもですね、建てられている掘ったて小屋じゃないんですね。あの、よく絵の中で、イラストの中でそれありますけれど、あれは違うんですよね。洞窟です。洞窟。あ、そうか、家だからね。まあそうですね。今、羊飼いの方に映ってますけれども、家畜小屋っていうね。そうだね。細かいこと言ってくれてありがとうございます。二つの別の出来事だっていうことは、私もそう思ってますね。家って書いてあるんですよ。マタイの方は。もうすでに、宿屋がなくて、貝場桶って書いてない。でも、生まれた時ですね、この洞窟ですね。洞窟です。で、そこで、このなんかマッチしない、この合致しない風景ですよ。わかります皆さんね。なんかどっかわかんないけど、日本で言ったらさ、なんかアパートでも4畳半くらいのさ、ところになんかちょっともう築30年40年経ってるところに、マリアと、このヨセフがいてですよ。でそこにですね、まあ、アラブ首長国連邦のね、この、なんちゅうかわかんないけど、こう、側近の、王様の側近の人たちがですね、こうやってきて、で、そこにある名産のですね、なんかわかんないけど、黄金、なんか金とかわかんないけどさ、あそこら辺のオフィルに近いかな、ちょっと離れていく、オフィルとかね、あれと同じですよ、この、もう、そこの名産のね、ものとかね、入港とかね、持ってくるわけですよ。なんか変じゃん？で、それを、初代教会の人たちは、ここの箇所をですね、これから読んでいく箇所があるんですけれども、これを歌にしていたと言われますけれども、このことを覚えてですね、歌にしたのがこの6節から11節ではないかと言われています。6節です。verse 6。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えずと。キリストの思い、まず第一に、自分のあり方を捨てられないとは考えなかったと。で、これね、ベツレヘムで赤ん坊として生まれる前の話ですね。そうでしょ？その時にすでに自分のあり方を捨てることを考えていたんです。何ですか？この時から始まったんじゃないの、イエス様。いえ。私たちの教会の名前何ですか？言ってください。カルバリーチャペル？ロゴス東京です。ロゴス。 カルバリチャペルロゴスにしたかったっていうのもあったんですけどね、もうなんかすでにロゴス教会って結構あるのでね、ロゴス東京にしたんですが、ロゴスはどこから来てますか？この聖書のヨハネの一章ですよ。一章の一節に、はじめにロゴスがあった。このはじめって何か？創世記のはじめに神が天と地をお作りになったのことですけど、その前ですね、だから。作る前からロゴスがあった。キリストご自身です。人となれた。この方が、神の見姿だったのに、ロゴスは神であったと書いてますね。あんのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えずとあります。で、この姿って、見姿、姿って書いてあるのは、うちの性質の意味なんです、ギリシャ語で。なので、これ意味分かりやすく話しますと、私たちいろんな形になっていきますね。このあり方っていうのはいろいろ変わりますね。例えば胎児。胎児でなかった人、ここで手を挙げてください。だからつまり赤ちゃんのお腹の中にいなかった、お母さんのお腹の中にいなかったっていうことを、そういう方、手を挙げてください。手を挙げたらね、おお、すごいなって思うかもしれませんが。まあ、覚えてないけど、確実ですよね。それから生まれました。ギャーって生まれました。乳児。ね、ちょっとそして厄介な2歳ぐらいになってですね、幼児になってって、で幼稚園ぐらいから大体物心でね、覚えてますよね、大体ね。そして青年、少年になって、少年、少女になって、で青年となって、で大人となって、おじさん、おばさんになって、おじいさん、おばあさんになっていくわけですよ。姿形は変わっていきますが、いいですか？胎児の時から高齢者の時まで人であることは変わらないですよね。人間ですよね。これがここで言っている姿なんです。これギリシャ語の方ですよ。でもあり方って書いてますけど、あり方は変わっていくんです。そのあり方をイエス様は神のあり方に固執されなかったということなんです。つまり天と地を作られ、主権者であれ、永遠の神であられ、どこにでもおられるという神ですね。この神のあり方を、に固執しないで、人となられたということです。神であられることには変わりないんです。人となった時も、ベツレヘムで生まれた時にも。けれども、あり方をお捨てになった。なぜか。ここが大事です。なぜか、他者のことを顧みるために自分の姿を捨てたということです。自分に与えられている権利や力、その立場を他者のためにお持ちになりこそすれ、自分のためには使わなかったということです。イエス様が悪魔から誘惑を受けたというのは、まさにその真逆の誘惑を受けたんです。悪魔ってその逆をやったんですね。自分が何様だと思ってるのかわからないけど、神のようになろうとしたわけです。で、そっちの方を自分のために使っていくわけです。その天使としての能力を。で、イエス様は逆の道なので、あの悪魔との戦い、この荒野の誘惑における戦いっていうのは、まずは神の子であるならば、そこの石ころをパンに変えなさいって言ったんです。で、40日、食べることも飲むこともしなかったわけです。食べることも飲むこともしなかった。腹減ってるでしょ？で、神の子ならば、で、ここが大きいですよ。石ころパンにするのは一瞬でできます。でも、ご自分のために、その力を使わなかったんです。で次に、神殿の頂に登って、そうだね。で、イエス様はその力をどこでお持ちになりました？例えば4000人の給食ですね。他者のためにお持ちになってるんですよ。で、次に、神殿の頂ですね。神殿の頂でも、この天使が守ってくれると。ね、そして自分が神の子であるっていうことを、表すことできるじゃないですか。 なんかちょっとね、映画みたいな世界になっちゃうけど、この上からパーッと降りて、パーッって、ひょっと途中で止まって、ね、あ、この人やっぱり神から来た方だってなるじゃない。うわーってなるじゃない。そういうことのためにイエス様は使われなかったんですよ。弟子たちとか、人々が神を崇めて、父なる神を崇めて、信じることができるようにお持ちになることありますよ。わかります？つまりラザロを蘇らしたとかですね。人々が信じることができるように、父なる神を崇めることができるようにしたけど、自分のためには用いなかったんです。で、あと世界の映画見せられたんですよ。イエス様拒まれたでしょ。もともとそれはイエス様のものですよ。だけれども、むしろ十字架への道を選ばれたわけなんですよね。このようにしてキリストの思いを抱いて、互いに他者のことを思いなさいと、自分のことを主張して自分のことを行っていくっていうのは自由ですね。当たり前に持ってる権利かも。権利なんですね。権利はあるんですよ。咎められることはないです。自分の時間であるとか、自分のその持っているものであるのを使わないとか、それは自由ですよ。別に咎められることないですよ。しかし、愛のゆえに、他者のことを思うがゆえに、その権利を主張しない。自分の在り方を捨てていく。他者の利益のために使っていくということが、ここに書いてあることです。で、次に7節。ご自分をむなす、verse 7。ご自分をむなしくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ。まあ、ここにもクリスマスの心がありますよね。神の姿であられる方が、虚しくして自分を、しもべの姿を取って人間となられたわけなんですよね。自分を虚しくするというのは、ですか、ここね。こう日本語って難しいですよね。だから、まあ、日本語だけじゃないですけれども、だからこうやって解き明かすんですが、仏教のようなね、こうなんか無の境地っていうかな、ああいうものに考えがちじゃないんですか。でも違います。ここではそういう話じゃないです。父なる神に信頼して、この方、神の御心に従って他者を愛していく中で、ご自分のことを忘れているような状況ですね。これを無にするというのはそういうことです。例えば医療機関で働いている人が、例えば大地震が起こりましたと。こう町全体がね。町っていうかこの地域全体が。で、どんどん、この怪我をした人が運ばれてくるわけですね。で、その時に、自分自身も骨折していたとしますね。で、よくある話ですよね。自分自身も骨折していたんだけど、アドネラリンがどんどん出てるのか分かんないけども、どんどん運ばれてくる患者の対応に集中していたので、忘れて動いて、で、時間が経ってちょっと一息ついたら、あれ？ってなって痛みに気づいたと。我を忘れている状況。これが自分を虚しくするということです。で、そして使えるものの姿を取ったと、いうことで、具体的に手足を動かすということですね。これ、使えるものの姿、人としての姿を持って現れたということで、強調、再びしてますけれども、思っているだけではなく、動かしてるんですね、手足を。例えば、イエス様は、生まれつきの盲人を見て、ご自分の椿で泥を作って、それを目にあてがうところまで行われました。で、今度はそれだけで終わらなかったですね。癒された盲人がいますよね。そしたらサンヘドリンから追い出されましたけれども、イエス様が彼に会いにまで行ったんですよ。最後まで、ね、付き合っていった。で、イエス様はご自身が動かずに仕えてもらうことはなくても動いて仕えていったんですよね。弟子たちに言われました。マルコの 10章の45節、Mark 10:45、 人の子も使えられるためにではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと、こう言われましたが、この時ね、弟子たちが誰がイエス様の右と左の座につくかっていう議論をしている時に語られたんですね。だからイエス様の思いは、この利己的な思いや虚栄に 競泳に走ってしまった弟子たちが陥った中でひたすら仕えておられたわけなんです。そしてあと自己保身の中でもイエス様は仕えていかれましたね。覚えてます？最後の晩餐のあの時に足を洗う人が弟子たちの中にいなかったんですよ。これ結構ねよく起こるかもしれませんね。足洗うってこのしもべのやることでしょ。だから例えばこれ汚い話してまたごめんね、トイレで汚くなっている時に誰がそれを拭くかっていう感じですね。でその時に率先して拭いたのがイエス様だったんですよ。足を洗ったのがイエス様だったんです。8節です。自らを低くして verse 8、死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと。この使えるだけではなく犠牲を払ったんです。犠牲で、だから順番で思ってください。まずは自分のことを忘れて他者のことを思っていくが一つ目でしょ。次に仕えているっていうのが二つ目で、三つ目は犠牲を払っていくわけなんです。でこれがキリストの思いなんです。犠牲ですよ、ご自身の命という犠牲ですね、ここでは。で犠牲を払わないでいかに効率的に物事を進められるかっていうのが今の時代の哲学です。いかに犠牲を払わないでいいか、これね本当にね癌ですね。まあコンビニを責めるわけでも全然ないんですけどね、コンビニの飯と自分の奥さんや自分のお母さんのご飯とどうですか、ね、違うでしょ。味が違うよね。まあその実際の味もそうかもしれないけども、お袋の味と違うわけですけれども、犠牲があるわけですよ。婚活をしている情報でですね、婚活皆さんわかりますよね、結婚の数をね。私見る機会あったんですよね。ただいかに損をしないで相手を選べるかというアドバイスばっかりなんですよ。で結婚した人は誰でもそれフェイクだってわかるでしょ。わかるでしょ。特に子供を産んだらますます思うよね。赤ちゃんできたらもうぐっすり休むことなんて誰もできないんでしょ。フラフラしてるよね、多分朝起きてもうなずいてるでしょ。何が損しないで結婚できる方法だよって。でも皆さんねググってみてください。出てきますから今言った話で。これが犠牲を払うところまでっていうのが大事なんですね。そこまで愛してくださったんです神様は私たちを。死にまで、それも十字架の死にまでとあります。言い直してますね。単なる自然死じゃなかったんです。イエス様は反逆の見せしめとしての十字架、ローマがこの考え編み出したその十字架で、ね、人々の見ているところで大通りで裸にされて釘打たれて苦しみもだいている姿を見せられて、そしてですね棒と海面ですね、でそれがブドウ酒がついたこれをこう出されるわけですけど、あれはどういう意味があるかっていうのはトルコ旅行に一緒に行った人は覚えてますよね。あれはごめんねまた汚い話でね、なんかその話ばっかりしてるねさっきからね。お尻拭きなんです。言ったらわかります。このごめんねこういうなんかこっちからやるんだけど、お尻拭きをニョキって出されてるんです。あの海面がこれ水つけてでこう拭くんですよ。今のトイレットペーパーですよ。それをミュッてこう出されてるわけです。だから徹底的に相手を癒しめる道具なんですね。だから刑なんです。で当時の人は十字架っていう言葉を出すのもタブー視だったんです。 だから十字架の違う言葉を、こう代わりの言葉を何か編み出していたかなんかで、こう使わなかったんですよ。今十字架十字架って言ったらこのアクセサリーの方じゃないですか。建物の綺麗なあれじゃないですか。昔はそうじゃないですよ。今でなんて言ってね、なんかほらちょっと言うのも拒むみたいな。あるでしょ。それ違う、隠語でなんか違う言葉で言い直し、ああいう感じで使われたんです、十字架っていう言葉。そこにまで従ってた。という犠牲をイエス様が払ったんですね。これがキリストの思いなんです。へりくだりなんです。父なる神に従っていった。ここにへりくだりがあります。そして19節から11節までにあるキリストの思いは、一言でまとめますと、父なる神 の栄光を表すと。栄光をお返しするっていうことです。これからイエス様はよみがえられます。これからってのはもうよみがえられましたけども、その十字架につけられたイエス様がよみがえられて、天に上げられて、父なる神の右に座して、そしてまた戻ってこられます。王の王として、主の主として。でもそれは自分がしたことではなく、全部父なる神が引き上げてくださったことなんですね。9節、verse 9。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。イエス様は十字架で最後に言われた言葉は、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますっていう言葉ですね。最後の最後までご自分の力を用いなかったんです。御子としての、神の子としての、神としての力を使わなかったんです。父なる神にすべてを放り投げますって感じですね。この委ねますっていうのは。だからこそ、すべて引き上げたのは父なる神で、引き上げています。イエス様ご自身がこう言われました。ルカの18章の14節で、Luke 18, 14。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのですと。最後まで低くしたからこそ、自分が高くする必要はないんですよ。神が高めてくださる。で、自分が高くなると、神によってね、そこで栄光は自分ではなく、神に行くわけだ。イエス様は地上におられる間、いつも私は私の父の名によって来たと、ヨハネの5章の40節で書いてますが、John 5:43 ですね。父の名によって父が崇められるようにあらゆることを行われました。主ご自身が今はあらゆる名の上が与えられていますけれども、それはご自身を低くしたことによって、低くして、父なる神の名が崇められるようにしてったので、そうなってるんです。で、それで次に書かれてます。10節、11節、verse 10、11。それは父の、イエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと。最後ですね。イエス・キリストが主であると全ての人が告白したことによってどうなります？父なる神に栄光を期すると。ここなんですよ、最後ね。まあ、全ての人がイエス様を主ということになるというのは、これどういうことかというと、生きてそのままイエス様の愛に応答して、イエス様は主ですという、これ救われるための告白ですね。で、今度は裁かれるための告白もあるんです。それ拒んだ人たち、最後まで拒んでる人たちが、裁き主としてのイエス様の前で、イエスが主であるという、まあ、その時は裁かれる。ですね。その、で地獄に行く。地獄に、そうですね、地獄に投げ入れられるという中における、その、主ですという告白なんですね。まあ、どちらにしてもイエスは主であると告白するわけですけれども、その中において父なる神に栄光が帰されるということなんですね。で、これがキリストの思いなので、私たちがこの思いを持って付き合っていくと、 一つになるんですよ。自分のことだけではなく他者を顧み、使える、犠牲を払う、そして自分は低くして神に栄光が帰されるようにするという中で、心と思いが一つになり、これがクリスマスということなんですね。ちょっと変わりましたね、クリスマスのイメージが。変わりません？ね、華やかなね、このイルミネーションのとか、パーティーであるとか、デートであるとか、まあ、日本のね、ではなくて、それで実はウクライナの人たちのためにね、この捧げましょうって。大体北海道の旭川ぐらいの気温だそうなんです。そこで12時間以上停電してるんですよ。だから日本政府もね、この発電機とか送ったりとかしてますけれども、やっぱ捧げていく、助けていく、でそして一つになっていくっていうことですね。うん、こういう、クリスマスのみならず、私たちは毎週クリスマスをですね、実践していく必要があるんだということが、わかりますね。ぜひですね、イエス様をお迎えしてですね、私たちの間でもクリスマスがあるようにしていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちがこのキリストの思いを今見ることができ、ありがとうございます。私たちが自分を高めるのではなく、私たちは自分を低めるけれども、神が高くしてくださる、その高められている中で恵みによって生きていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。主よ、本当にあなたの素晴らしい御言葉をありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。